都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。の野郎、また人来やがった、この野郎。
もう都市ミナティですも言わせないぐらいのスピードが来るんですね。
ほんと申し訳ないっすわ。で、なんかまたブツブツ言ってるわ。
うん、なんて言ってんの。
めっちゃ悔しいって言ってました。
それもう本当に迷惑行為だね。めっちゃ悔しい。
関係ないからね、俺に別に。めっちゃ
何を悔しがってんだろうな。
なんてね。俺なんか、あ、また言い出した。自分が弱いから負けた。って言ってますわ。ねえ。なんやろな。
何に負けたんだろうね。
帰れよ、お前ら、もう。
お前ら。
返しました。オリンピックで負けた人たちでした。
いや。何そのくくり。ひどすぎない、ちょっと。負けた人たちって。
オリンピックで負けた人たちでした、来てたの。
今年のやつかな。
いや、違います。まず、めっちゃ悔しいが、東映の田島さんです。2000年シドニー。で、自分が弱いから負けたっていうのも、2000年シドニーの篠原さんですね。
うん。まあ、オリンピックっていうこともあって、その集まってきたのかな、みんな。
かもしれないですね。そう、なんで、ちょっと返しました、やかましい。
まあね、何の関係もないし、邪魔です。
関係もないんでね、本当にもう、ただただ夜中来て騒いでるだけなんで、すいません、ちょっとね、返したんで。
でも来るわけないと思うんですよね。
いや、今回マジで来てました。
じゃあしょうがない。じゃあしょうがない。
も
う
夜遅いし、明日も早いんで。
迷惑行為ですからね。
そうそう、単純になんでちょっと返しました。すいません、申し訳ないです。
次から気をつけてください。
ちょっと謝らなきゃいけないことあるんですよ。本当に申し訳ない、最近ちょっとほんまに忙しくって、自分の時間がもうほんと1時間も取れなくって今日は、ネタを用意できなかったんで、ちょっとお便り読ませていただきます。
いや、まあ、
本当に申し訳ない。
お便り会は別に人気ありますから。
下本さんだけ分かってるから、どんぐらい俺が忙しいか最近。
いやいや、
忙しいよな俺。
別に俺
忙しいよな。
俺がどれだけ言ってもあんま変わんないですよ。
言ってくれ。俺だけ言ってたら、あ、こいつ一人で勝手に言ってるわって思われるから、言ってくれよ。忙しかった。
いや、忙しいと思いますよ。
だよな。
大変そうだなって。そうよ、見てますよ。
マジ2日寝てねえんだよ俺。でもう今日も寝れねえから、もう3日寝れねえんだよ。
いや、きついね。
これ自慢じゃない、そのなんかよくあるじゃん、寝てない自慢みたいな。
いや
違うんだよ、俺寝てんだよ。
いや、まあ、
寝たいけど、ちょっともうパンパンに詰まりすぎて。
普通に人は寝たいですから。
そうで、本当に申し訳ないです。だから立ち狂った今日は企画やります。
はい、
お便りのコーナー。
はい、
はい、土地狂ったコーナーっていうのは、ネギ坊主スペシャルやろうかなと思って。
いや、はい、ネギ坊主さんね、いつも送ってくれる、まあ、常連の方というか。
そうなんですけど、はい、読まれてるのって、岸本さんが読んでるのって、実はネギ坊主さんが送ってくれた、まあ一部、
結構数送ってくれるんでね、
実はものすごい送ってくれてるんですよ。
はいはい、
それを今回ちょっと読ませていただきます。
はい、
ではいきます。岸本さん、早瀬さん、奥様に金メダルをあげたい男、君のネギ坊主を舐めたいと申します。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。オリンピック始まりましたね。
始まったね。
開会式はご覧になりましたか？
見ましたよ。
2000台のドローンパフォーマンスは圧巻でしたが、その技術に驚愕すると同時に私が感じたのは、これって UFO だよねということでした。
ほうほうほう。
最初のドローンが開発されたのは第二次世界大戦の1940年頃。あ、そうなんですね。
だって、
だからその要は一般の人の手に渡るのが遅いだけで、まあ、軍事的にはじゃあ1940年頃から、まあ、使われていたんですね。
まあ、確かに近いようなものあったんだろうね。
そうなんだ。ですね、ドローンが一般的になったのが、言ってますね、やっぱり2010年頃と考えると、軍事技術が我々のもとに降りてくるまでに70年もの時間がかかっています。
はいはいはい。
つまり軍事技術は我々が想像する70年先を言っていることになります。
なるほど。
今から70年前にあれだけのドローン操作が可能だったとしたら、ドローンが一般的になっていない時代、 夜空にあの大きな地球が浮かび上がったら、うん、誰でも宇宙船と勘違いすると思いませんか。
なるほど。
またにゃるほど、
うん、
にゃるほどいただきましたよ。
はいはい。
また2台のドローンを使い交互にライトを点灯させればテレポーテーションも再現できます、
うん、
あのパフォーマンスを見てしまった今全ての UFO 映像は各国で極秘に開発されていたドローンとしか思えなくなってしまったのですが、都市ボーイズのお二人はどう思われますか。下本さんの誕生日まであと64日、うん、これ
ずっとつけてんだよねこの人。最近、うん、
ドローンをすごい気になって
、何されるの俺。
ドローンと岸本さんの誕生日すごい気になってる人、
うん、気持ち悪いよこのカウントダウン。
まあでもあの考えてることはすごく面白くって、
うん、
ね、そのまあ70年、まあ、
確かにそうだ ね、うん、ね、まあ、70年はもう今はそこまでの差はないと思うけど、
うん、そうですね。
でもまあ実際問題そうだからね、大抵の今、うん、なんていうか、
そうそう、
すごいハイテクとされてるものって大体軍事から流れてきてるものとか多いし、うん、
なので、うん、だからまあそのもともと例えばですけれども、
うん、
あの開会式で行っていたドローンパフォーマンスというのが70年前から行えるというか技術があるんだとしたらば、うん、我々が見ていた UFO とかそういったものの一部ね、
うん、
全てじゃなくて一部ももしかしたらこの海外のとか日本のか分からないけれども、うんうんうん、ドローンの見間違いかもしれませんよねという、
うん、
でもこれあると思いますよ。
だってあの UFO もさ、
うん、
あの結構最近特になんか多いなって思うのがさ、
うん、
あの集団で動いてる UFO みたいな、
あるあるあるある、あ
の点滅とか点がいっぱい集まって不規則な動きして最終的になんかみんな飛んでどっか消えちゃうとかさ、う
ん、なんかUFO を信じてる側から物申す、
うん、
みたいな感じで言うと、
うん、
あれだったら母船でチュンチュンチュンチュンチュンチュンってなんか分かれていったとかって言ったりしますよね、よくね。
あとリング状みたいになってるのとかさ、
あるあるあるある、
なんかいろいろあるけど、
回転するやつね、リングでね、うん、
まあそのドローンの配列みたいなものとかで表現しようと思えばできなくもないかなとは思うよね、う
ん、あれは打ち込みなの？
それとも人がプログラミングだったと思うよ。
へ
え、ね、だから決めてプログラミングして、そうそうそう、配列決まって、
ほなその2000台の
ドローン、2000台をコントロールって無理じゃない、ね、だって1人のミスで終わりよね。
まあだからあれ団体行動でしたっけ。
あれと集団行動、
集団行動か、
あのあれよね、
あれに似てますよね、もし1人ずつ使ってるとしたらね。でも確かにあのね、前も言った話ですけど、母親が何年か前に UFO 見たって言って、
うん、
UFO 見たよやっちゃんって言われて、
うん、
ほんまに写真撮ったで撮れんかった、もうこういう時は撮れんって言われて、
うん、
やっぱもう怖いみたいな、うん、UFO って、
はいはい、
みたいな、思ったよりちっちゃかったけど怖かったわみたいな、あほなもう写真撮ってないったら絵描いて送ってやって言われて、
うん、
分かった絵描くわって、もう覚えてるからね、私はもう完璧描けるよってわーっと描いてくれて、
うん、
で数分後にその描いた絵を写真撮って送ってくれたのよ、
写メみたいな、ね、
そうそう、
うん、
プロペラついてて、
うん、
ドローンやっただから
まあそれイコールではないけど、
その時に思ったの、
うん、
あのドローンを知らない人からしたら、あやっぱドローンって UFO に見えちゃうんだ田舎の人はって、完全にドローンなのよ言ったのよ、俺はこれドローンって言ってて、今あのコントローラーとかリモコンみたいなのがあったら、うん、もう自由に動かしたりできるのよ、うん、言ったら、うん、へええ
ラジコンみたいなね、
そうそうそう
そうことよね、
うん、そういうこと、そういうこと、だから知らない人からしたらやっぱりドローンっていう方に見えちゃうんだろうなって思いますね。
それあれやってたもん、アフリカとかの、
うん、
そういう技術が全くないところに、
うん、
ドローンを飛ばしたらどういう反応するかみたいな、
うん、
ドッキリやったら、
うん、
すごかったよ、もうなんか腰抜かすみたいな感じになって
た、まあ、それそうやろな、
うん、やっぱ そうなるんだっていうね、うん、
点滅なんてしちゃった日にはね、
う
ん、
そうそう恐れてた。
俺さ昔の番組ですごい好きなのがさ、
うん、
交換留学みたいな感じでさ番組で、うん、あのあっちの例えばですけど暑いアフリカとかの民族の人をさ、
うん、
渋谷とか原宿とか新宿とか連れてきてさ、
企画
冷たい食べ物を初めて食べますみたいな、グーッとって、
うん、
あまり
かき氷
美味しくはありませんっていうやつ、うん、毎回
った、うん、
あれ好き
いや好きかどうかも聞いてねえんだけど、
というですねお便りでした、はい、ありがとうございます、
はい、
続いてのお便りです。続いて岸本さん林さん奥様こんばんは、君のネギ坊主をなめたいと申します。
はい、
夏ですね、
いや夏っすね。
夏といえばお祭り。
お祭り。
都市みなで祭りといえば奇祭ですよね。奇妙なお祭り、ね、変わったお祭りですよね。
ちょくちょくやってましたね。
私今年から地主になりまして、地というのはお尻の方の、
うん、
地主ね、
うん、
になりまして
、地主っていうの、
うん、お尻の方のね、うんうん、なんか岡村さんとかが言ってて僕初めて知りましたよ。あ、地主って言うんだと思って、うんうん、僕も立派な地主ですってテレビで言ってて何のことやろうと思ったらお尻の地でしたね、
うんうん、
地主になりまして病院でお薬をいただいてもなかなか完治せず神にもすがる思いで地、うん、スペース神社と検索したところ、うん、記載を見つけてしまいました。
へ
ー。場所は栃木県、
うん、
茂木市の国神神社、
うん、
ここでは日本で唯一の地の予防や治癒を祈願する地固まじないというお祭りを行っているそうですと、
うん、
そこで生まれたのがケツピタシの儀という儀式です。
何何、うん、ケツピタシ。
まず参加者は神社に卵をお供えします、
うん、
そして手水舎にある足立由美さんの代表作レックスの恐竜の卵くらいのこれ
ほんまに悪意があるな、
クソもんなんや、あのクソ映画だといやいやあれ
誰がそこまでは言わないけど、
ほんまに足立由美の代表作はあのすっぱだかになった花魁のやつよ。
知ってるよ。何それ、さくらんとかそういうやつ
かな。いや、
う
ん、ありましたよね、すっぱだかなるやつよ、社内社内のやつよ。
いや、あの家なき子ですから、
あの恐竜の卵くらいの卵型の尻洗いの石に
尻洗い、
うん、水を2回かけます、
うん、
でもレックスの恐竜の卵くらいの卵って結構大きいですよね。
大きいと思う、ね、うん、
その石に水を2回かけます。次に石へお尻を向けて、うん、五郎丸さんの代表作五郎丸ポーズの格好になり、代表作流れって分からんけどまあまあ手をね、
うん、
クロスさせる。で狭間寛平さんの代表作「カイーノ」のようにお尻を石へ上下にこすりつけるような動作をしながら大声で
「
ケツピタシケツピタシケツピタシ」と3回繰り返します。大勢に見守られながら老若男女がプリプリする姿はなかなかシュールでしたが、地に悩む全国の30代の皆さんにはぜひ参加してほしいお祭りです。 YouTube に動画が上がっていますので視聴してみてください。岸本さんの誕生日まであと65日。
いやもうキモいんだよなそれ、
というお便りでした。記載ですね、
うん、
まあまあ、 あの地の
記載だな、
神社ですね、茂木市の国神神社、
うん、
地の予防の、ケツピタシの儀ですって、
うん、
面白いですねこれね、知らなかった。
絵としてはまずすごい面白いと思う。
カイーノ、カイーノを、うん、だからお尻にやってでケツ治るんや、これ治るんかなほんまにケツ。
でももうやってる人が結構いるってことだね。
そうそうそうそう。
え、それ年に1回やるってことじゃない
じゃない、でも記載だからね、
いつでもいけんのかな。
あ、どうなんだろう、
物悪いもんね、多分
ケツピタシの儀でもどうなんだろう。お祭りって書いてるからね、
お祭りならやっぱ年に1回とかなのかな、
うん、1回なんかな。それともその卵はずっとあってそこでできんのかな。あと地の神社って一つじゃないっすよ。
地の神社ってあんの。
うん、あるある。いい神社じゃん、前も言ったけど、あの大阪のよ行ったじゃない、あのエイ祀ってるとこよ。
あれ地の神社なの。
あれ地の神社よ。あのエイってさ、
うん、
あのお尻に毒あるからさ、尻尾とか。
ああ尻尾な。
だから尻尾切んのよ、
うんうん、
あれが地だっつって、
うん、
であの船乗りっていうのはずっと座ってるからケツ地になりやすいのよ、
うんうん、
だから
そうそうそうそ
う、
うん、
だからそれをエイとちょっと合わせて、うんうん、エイの
かけてって、ね、
尻尾、まあ、あの船乗りの地とかけて尻尾切るっていうので、うん、エイを祀ってる神社があったじゃない、
うん、
あそこ確かあれですよ、地を直すとかそんなんやったね、うん、うん、
地ってかなりきついらしいですね。
なったことある？
切れ字みたいなのある。
あ、僕も切れ字はね、うん、もう中学生ぐらいからずっと。
あ、ずっとな
の？今も
デスクワークじゃん、
うん、
デスクワークの人って結構地になりやすいって言うじゃん、うんうん、
なる
なってんだじゃん。
結構切れ字はずっと、あの中学生ぐらいからずっとなってる。
でもさ、うん、全然レベル違うらしいよ。
どういうこと？
あの字、イボ字
出るやつ。
そうそう、で地郎っていうやつがあるんだけど、うんうんうん、最上位みたいな
出てくるやつでしょ、あの、うん、中から出てくるやつじゃないの。
あ、そうそう、なんかね、ケツのところに違う穴ができちゃってみたいな。
え、
それがもうそのだからお尻の穴 の近くにもう一個穴ができちゃって、うん、そこになんかあのうんこが入っちゃうからもうずっとそこが菌が繁殖するみたいなことだった。
めちゃくちゃ怖くない？
でずっと痛いんだ。
それ穴って結構大きいの？
うん、らしいよ。あ、いやまあその大きさは多分人それぞれなんだろうけど。
マジで？
確かね、浜田さんがそうだった。
あ、そうそう、だから穴開いたなんか、
あの、ね、クッション常に持ってるみたいな、
うん、そうそう、椅子座るときにそれ差し込むみたいなね、ケツとお尻の間にね。
もうその二郎になったらもう本当に生涯きついっぽいね。その
え、その穴は手術どうにか綺麗にならないの？
なるのはなるみたいだけど、でもあのクラスの人で、
うん、
それやってるでしょ絶対。
絶対お尻の手術な
んかな。やってる、金かけて絶対できるのに、うん、それでもあの状態ってことは
確かに
相当やばいんだろうな。
なんか岡村さんも手術してなかったっけ？ G 切るみたいな。
うん、イボジとかは多分それで治るんだと思うんだよね、う
ん、あと松本さんもなんかやってなかった話
そんなにやってたっけ？
でなんか口で肛門の真似するっつって、
うん、
あのちょっぴり舌出して
「
じってこれで」って言ってしなかったっけ、はいはい、あれは浜田さんの
話。裏返るみたいなやつ、
ね、そうそうそう、
それはそうかもしれない、ね、
あれは自分の話かな、浜田さんの話かな。でもやってましたよねそういう話、うん、
結構いるよねだから、うん、高確率
で。いる僕は切れ痔ですね。
なりたくないね、
うん、
糖尿と痔は絶対なりたくないなって思うわ。
みんなそうよ。
あと痛風
みんなそうよ、
うん、
いやなりたい病気ないのよ。
でもあの自分でどうにかできそうなものじゃん、うん、糖尿も痛風とかもさ、あのコントロールして
っていうこと。あ、食べない
ようにとか、そうそう、食べ物とか、うん、そういうのある程度できるから。
どうもできんもんな。
うん、痔だけはちょっと難しいんだろうなって思うわ。
まあ、だからその痔でね悩んでる人とかがいたら、もしかしたらそのモテ技師 ね、もしそこが近くであれば、この国神神社というところのケツピタシの儀という儀式を行えば、もしかしたら痔が治るかもしれません。
ね、ネギ坊さん栃木じゃなかったっけ？
うん、そうだったっけ。
栃木県ネギ坊主を舐めたり
とか。そうか、じゃあ
だからいいっすね。行ってそのあれ、
確かに写真とか ね
やってくれればいいのに。
うん、確かに確かに。
経過観察みたいな、
うん、
うん、
というものでした。
お願いしますよ。
はい、では続いていきます。同じメール送っとら
誰が
ネギ坊主
なんで間違えたの？
いや、あのね、少しだけ変えてる
うう
少しだけ変えて送って
き
て
る。そんなことある？
少しだけ変えてあの送ってきてる。
どっちか読まれればってこと？
そうそう、でも同じ、でも同じなの
いやいや、
うん、
じゃあ違うネギ坊主のやつ読めばいいじゃん。
びっくりした。
多分あるよいっぱい。
超怖い人だこの人やっぱり。同じメール送ってきてら怖。ちょっと今探しますね、うん、なんか喋っててい
やいやいや、綺麗よ。
俺のパートあげるから少しちょっと喋ってて。なんか今日何してたん？
いやいや、何もしてねえ別に。
なんかしてるでしょ、だって何もしてないわけないでしょ。
今日何してたっけな。
今日何してたん？朝起きて何してた？何時起きたん今日
ちょっと待って、マジで思い出せねえな。何してたっけな。パン焼いたとかしか思い出せない。
え、パン焼いたん？どうやって？
え、
どうやってパン焼いたの？
パン屋に行った。
あ、パン屋に行ったんか、うん、パン焼いたって聞こえた。
パン焼かないよお前。
パン食べたん？
パン食べた。
美味しかった？
うん、美味しかったけど。
じゃあ次行っていい？
いいよ早く見つけて。
行きます。見つけました。
都
市ボーイズチャンネル様こんばんは。
はい、こんばんは。
生配信お疲れ様でした。あの10万人のね。
ああ、だいぶ前のね、はい、はいはい。
そして登録者10万人銀の盾獲得おめでとうございます。
はい、
あざいます。
あざいます。
この進歩を距離で表してみましょう。登録者1人につき1センチ進むとすると、
うん、
私のおちんちんの長さは約15人分となります、
うん、
途方もない距離です。輝かしいマイルストーンの達成おめでとうございます。さらなる活躍心待ちとするとともに、引き続きサポートしてまいります、うん、今後ともよろしくお願いいたします。
YouTube の人みたいなこと言う ね。
PS、銀の盾のメルカリへの出品は規約により禁止されておりますのでご注意ください。
あ、そうなんだ、
うん、銀の盾は本物の銀で作成しておりますので、
うん、
シルバーアクセサリー同様、うん、魔除けの効果がありますですって。
本当かよ。
心霊スポットに持っていき、その効果を体験していただければと思います。 YouTube 代表取締役社長兼 CEO 兼 ATM、うん、ネギー坊主岸本さん誕生日まで あと86日、これ昔のやつだ
から、ね、前のやつ、うん、遡っちゃってるけど
ですって。え、銀なんほんまに、
絶対嘘だろ。
軽かったよすごい、
絶対嘘だ、
スカスカよな、あれなんかほんまスプレー缶で
触ってみりゃ分かるけど、ね、う
ん、スプレー缶で銀塗ったみたいな感じよな、うん、あれ
アルミホイルだったもん。
あ、そう、そんな感じする
多分、
うん、ですって。でも登録者1人につき1センチ進むとすると、私のおちんちんの長さは約15人分となりますって言うから、
うん、
いやだから途方もない距離ですって。
いやいや
頑張ったな俺らな。
この方はすごいインチキ CEO だと思いますよATM っつってたからね。
確かにね、うん、ATM ネギー坊主ですって。
なんだっけ、でもね、銀の盾の使い方みたいなので、うん、結構ね YouTuber の間で流行ってるのがあって、
うん、
ね、銀の盾で炒め物するとか、
うん、どういうこと、
フライパンにしてなんかそれで
下から熱するってこと、
そうそうそう、とか、なんかね銀の盾で遊ぶみたいなのちょいちょいあるらしくて、
うん、
メルカリで売るってのは多分なんかできないらしいんだけど、
うんうん、
なんかそういう YouTube 内でそれを使った遊びみたいなの、まあ、まあまああるらしいよ。
そうなんだ、見たことない。そんなの
さ、ネギ坊主さん言うように、
うん、
なんか銀の盾を使ってなんかやるっていうのは、うん、一個手なんだよね、
多分。確かにね、
うん、面白い使い方。
そうなんだ、ちょっと
なんかできるかな、
次行っていい。
え、もうあんの。
まだありますよ、も
うあんならいいけど、うん、
岸本さん、早瀬さん、奥様、らっしゃい。千のらっしゃいを持つ男、君のネギ坊主を飲みたいと申します
それ
いやいや、一回しか使ってないよ、うん、千持ってんやったらさ、もう岸本さん、らっしゃい、早瀬さん、らっしゃい、奥様、らっしゃい、千のらっしゃいを持つ男だって分かるけど、
うんうん、
岸本さん、林さん、奥様、らっしゃい、らっしゃい1回しか使ってないのよ
ゆりおかさん以外使ってるし、
ないじゃないの。確かにね、はいはい、島田秀平さんとのコラボ毎回とても楽しく拝聴、視聴させていただいております。
はいはい、ありがとうございます。
島田秀平さんといえば手相占いですが、最強の占いって何だと思いますか。
うん、
最強の占い師ではなく最強の占いです。
うん、占い、
タロット、風水、目覚まし占いなど、世の中にはさまざまな占い、なんでここに入れたんや、
目覚まし占い。だいぶ雑魚いのがいたけど。
ねえ、さまざまな占いがありますが、最強の占いを決めるとしたら何でしょう。おっと、ネギ岡超特急、そろそろ発車の時刻が来た模様です。最後にとっても得するおまじないを一つ。大好きなあの子とお近づきになれるおまじない。
うん、
左手の薬指と小指の間に好きな子の名前を書いて、一日中鼻の穴に突っ込んでみてごらん。大好きなあの子が話しかけてきてくれるよ。
ああ、
岸本さんの誕生日まであと93日。
もういつから始めたのか分かんないけど、
うん、
だいぶ前からやってんだね。
最強の占いって何だと思いますかって言ってます。
占いね、
僕は答えられますよ、もう答えがあります、一つ。
ああ、うん、占い、
うん、
もうでも大体あるよね、みんな四柱推命とか、
うん、ますね、やっぱ古いものがね、いいっていうね、
歴史があるもの、
歴史があるもの、そう思います。
だってみんなまずそこら辺から入るもんね。
そうそう、そんな感じありますね。
なんだろう、
うん、
うーん、でも手相じゃない。
なんでやねん、
手相が一番いいと思う。
手相が一番弱いわ
いや、誰でも見れるから。
あ、そういうことね。でも確かにその占いっていうのをすごい世に広めたのは手相やと思う、
うん、
なんかすごいバカにされたり、ね、そうそう、そう思います。あのバカにされたりとか結構するじゃない、手相って、
うん、
まあ、有吉さんがあれもあったと思いますけど、まあ、手の
仕事ってね、そうそう言ったり
とか、そういうのもあると思うんですけど、やっぱり手相っていうなんかどこでも簡単にできて、なおかつ自分に、あ、こうなんだって自分のね、
うん、
手相を見て試せるっていうのはすごい面白くって、なおかつなんか簡単な一個のなんていうんでしょうね、あの遊びの一つになるじゃん、
うん
うん、見せ物の一つにね。だからこの手相って結構バカにされるけど、実は俺は手相がないと占いってこんなに広まってなかったんじゃないかなって思う。この目覚まし占いももちろん一つ、うん、その
あれじゃない、動物占いじゃない。
なんであ
れが一番俺、
ちなみに何、
一世風靡したと思うけど。
何、
あ、動物、
うん、
なんだっけな、 何があったかちょっと思い出す。あ、タヌキとかかな。
うわー、タヌキっぽいわ
覚えてないけど、あんまり
ちゃんとタヌキっぽい、タヌキっぽい、
多分タヌキだった気がするわ。
タヌキっぽいわ。
なんかのタヌキとかなかったっけ、あれ、何々のペガサスとかなかったっけ。
あったあったあったあったあったあった、
なんかあったよね、種類が。
ゼニゲバのタヌキじゃない
違う、
ようお金の話するし
タヌキ一番向いてないわ
ゼニゲバのタヌキじゃない、違う、
なんだっけな、お前何なの。
俺黒ひょう。俺黒ひょう。
いやいや。
俺黒ひょう。
何の黒ひょう。
強い。
いやいや。
桁かき。
そういうやつじゃないよ、多分。そういうのなかったはず。
奥さん思いの黒ひょ
う。ああ、うん、でもそういうのありそうだな。
ありそうありそう。うん、あ、でも黒ひょうだった。確か。黒ひょうか狼だったな。
でも やってんじゃん、ちゃんと。
なんかやってもらった。
だから、やっぱりそれぐらい。
うん、でもだから
普及してるってこと
でしょ。そういうなんかやっぱり占いって女性のもんっていうイメージがあるじゃん、
うん、
女性がやりやすくって楽しくってなんか友達とかと話せるようなくっちゃべって、うん、あ誕生日占いとかね、
うん、
ああいうものってやっぱり
血液型占いとかね、そうそ
う
そ
う、うん、当たらない当たらないって言われてけど、ああいうものがないと、
うん、
ここまで広まってないなと思いますけど、で僕がもう最強の占いね、
うん、
オリジナル
は
オリジナル
オリジナル
オリジナルです、
うん、どういうことですか。
名前がついてないものを作るんですよ、
うん、
例えば何々と何々と何々と何々を合わせて自分のオリジナルの占いを作りましたみたいな、
うん、
なんかすごい売れてる占い師って、
大体占い師みんなそんなこと
言うよね。そう、何々を元にして丸々と合体させて、で丸々という自分のオリジナルの考えを入れて自分のオリジナル丸々という占いなんですよってよく言うじゃん、
うん、
いや、オリジナルばっかなんですよね、売れてる人って。
うん、まあまあまあ、
うん、だから最強の占いってオリジナル
じゃない。いや、そのオリジナルの誰のとかないの、その辺は。
あ、でも
だってオリジナルってもうくくりないもん。
今日聞いた話でいい、
今日
聞いた話、うんうん、
はいはい、
今日さ
占い
それなりに、
うん、
すごいお坊さんとお話させてもらったんですよ、
はい、
うん、その人曰く、
うん、
ゲッターズさんと島田さんはすごいって言ってた。
それは何故に。
自分も地中水明とか、うん、まあ、お坊さんだからね、いろいろ勉強させてもらうんですって。手相も勉強したし、いろいろ勉強させてもらったと、はいはいはい、そしたら、うん、ゲッターズ井田さんは発揮し、あの人は一人じゃなくてチームでやってないとおかしいぐらいの知識量って言ってました。
ああ、知識量の話なんだ、うん、すごいっていうのは。
この子の生年月日、元素、うん、いろんなものを見て、自分だったらこういう結果になるだろうなって占うんすよ、お坊さんがね。例えば先にね、
はいはいはい、
うん、でゲッターズさん答えるのが、こここうでこうでこうでこうですねって言うんですよ。で答え合わせすると、
うん、
まあ大まかなことは合ってるけれども、それ以外にも、うん、ゲッターズさんは付け足してるんですって。それ以外の単、うんうん、これがこうでこれがこうで、はいはいはい、これがこう、あれ、これどうやって占うのって思うんですって、
うんうん、
でそれを調べてみると、あ、こことここつながってるんだ、あすごい、この人マジなん、むちゃくちゃ勉強してんなって思って言ってました。だからゲッターズさんは知識で言うと、はいはいはい、ナンバーワンって言ってましたね、その人は。
知識なんだね、じゃあ
知識と組み合わせ方と、
うんうんうん、
そのすごいオリジナルって言ってました。
うーん、
あの人は天才だと思ってましたね、
オリジナリティね。
だから占いで言うとナンバーワンはゲッターズさんだと思いますねって言ってました、テレビの占
い。うーん、まあ、出てる人
で
ね。
で島田さんがじゃあ何がすごいかっていうと、
うん、
手相っていうのは発揮し、
うん、
申し訳ないけれども一番簡単だし、
うん、まあ、入門編みたいなことな、
入門編みたいなもんなんだけれども、うん、あの人がすごいのは、
うん、
手相をね、じゃあ両手出してくださいって言うじゃない、
うん、
手相見ますねっていう時に、ね、あの人は手を見てませんよって言って、
うん、
あと顔を見てますね、顔と体の動きを見てますと、
うん、
あとおしゃべりですねみたいな、あの人は
リアクションを見てると、
リアクションを見ていって、
うん、
で手相で分かることってやっぱたかが知れてるって言ってた、
うん、
それプラスね、コールドリーディング、ホットリーディングみたいな、そうそう、
うん、
あれがとんでもなくうまいって、やっぱ芸人さんですねって言ってましたね。あれが多分ナンバーワンって言ってました。
テクニックの方かな、どっちかっ
ていうと。おしゃべりの方のテクニック。で、ゲッターズさんは占いその、
ね、
そのものの知識のテクニックが、技術がナンバーワンって言ってました。
まあ、ちょっと方向性は違うけど、
う
ん、
そう
凄さはその2人にある。
だからゲッターさんより島田さんの方がテレビ出てるのは、そのやっぱおしゃべりの部分でもってすごいうまいし、キャッチーだからテレビ出てるんだと思うと、うんうん、
ただ、まあ、だって求められてること答えられるもんね。
そうそう、ただ我々が見て占いでナンバーワンだなと思うのはゲッターさんですと。で、じゃあ一番下って誰か分かります？その人曰く、お坊さんの何人から話し合って、
うん、
テレビ出てる人の中でこの人が占い師で一番底辺やなって言った人、この人ダメ、わけわからん、
あれじゃ
むちゃくちゃ言ってるって
細木じゃない
正解
まああんまり言ってもどうかなと思ったけど
細木和子さんだって言ってました。あの、まあ、地獄落ちる落ちないっていうのはまあ置いといて、うん、あれはまあテレビ的なもの
が
あ
るから、まあまあね、決め台詞だから
テレビ出なくなった後に言った一言があってある、うん、それがいろんな人を困らせてるって言ってて
困らせてる？
そう、それっていうのがお墓に家紋を入れるなって言ったんですって。
うん、
お墓に家紋入れると良くないって言ったんですよ、
うんうん、
したらお墓にもともと家紋入れてる人がたくさんいてて当然ですよね、
う
ん、家紋入れなきゃいけないからね、
うん、
それを取り替えたいっていう人がたくさん出たんですよ。だから石屋さん石工屋さん、うんうん、あとお寺さんとか、うんうん、あとえこれ良くないんだっていうデマを流されて不安に思った人たくさんいてて、そういうのは僕は許せないって言ってましたね、う
ん、あラッキーではないんだね。
ラッキーではない。
儲かるから。
儲かるからっていうのは一個いいかもしれないんだけれども、うん、不安にさせてるっていうことがダメって言って、
なるほどね、
そもそも家紋なんてお墓に入れるに決まってるでしょみたいな。うんうんうん、なんで急にそんなこと言い出すのみたいな。そもそも言い出したら、ね、
地獄に落ちうるわよってでも最上級のその不安にさせる言葉だけど。
そう。あと地紋っていうね、お寺の紋章とか。うん、あとそもそも、天皇家とかでいうとね、
うん、
もうあるじゃないか、
うんうん、
ああいうのもあったりするから何を言うてんやろって、いや一番大事よもんなんてそれがお墓に入れちゃいけないでじゃあどこに入れんだよって思うけれどもやっぱり信者からすると怖いからで信者がたくさんいらっしゃるから、
まあ、だから理論があって言ってたならいいけどね、その細木和子オリジナル理論が ね、
まあ、ね、
あんならまあいいと思うけど、
聞くもんとか見たことないんかって言ってました、ね、むっちゃ切れてましたよ。
そうなんだ。
そう、不安にさせちゃダメって言って、
まあね
本当に発言力があるんだからって言って、うんうんうん、それでも多かったかもしれないけど、
ね、あるから
ダメですよって言って、あの人が僕は一番つかないですねって怒ってた。
へえ、うん、したっていうのはよくわかんないけど、うん、まあまあ
それはわかんないですね、その人だけの、うん、言葉を取って言ってるんで、ね
うん、
僕は細木さんのこと調べてないんで、
うん、
まだ分かんないから
。評判は良くないってあんまり俺も知る限り。
そうなんだ。うん、まあそうなんですって。
じゃあ、僕らが知ってる限りの、はい、そのメディアに出てる占い師では、うん、じゃあ、ゲッターズさんと
島田さんがナンバーワンって言ってました。良さそうって。口がうますぎて、あの人はちょっと。うさんくさいなって思われるかもしれないけど、むちゃくちゃちゃんと勉強してるすごい人だから、
うん、
あのあれはポップさとか、
うん、
とっつきやすさっていうのをパラメータで重視させてるから、
ね、うんうん、
ああなってるだけで、ちゃんときちんと調べようと思ったら、うん、とんでもなくすごい人ですよって言ってました。
あ
の観察力人間のもあるし、うんうん、頭もいいしって言って、ゲッターズさんはとんでもなく普通にすごいって言ってましたね。
うーん、まあそうだろうね。
下本さんもね、あの、うん、金玉袋にあるほくろの位置当てられてるしね
まあまあそうそう、そんな感じでした。もうマジで
当てられてますしね。で俺も
一週びっくりしましたね。
そう、1週間でご飯でもなくラーメンでもなくうどんたくさん食べてますよね、この1週間出てますよって言われて、うんうん、当たってるし。
あったね。
そうそう、マジですごかった。なんか
まあそうね、あの、うん、ゲットさんはすごいと思ったよ、単純に。そうで
したよね、
うん。
あと AKB ファンはゲッターズさんすごいって思うんですって。
なんで？
なんか年末年始にさ占いするじゃない。
ああ、なんかランキングつけるよね、
うん、そうランキングあって、うんうん、で島田さんは毎回逆いくんですって。最下位が超よくって、
うん、
1位が一番最悪なんですって、
うん、もうね、ネタじゃんそれ。
なぜか真逆いくんですって、
はいはい、
だからでもそれって逆を言えばね、これこそ、うん、逆を言えば最下位が、ね、そうトップっていう風に見ていけば、うん、逆見て言えば、
うん、
えこれって 100% 当たってんじゃんってやっぱ思っちゃうんですよね、うん
はいはいはい、
でゲッターズさんに変わったんですって、
うん、
ゲッターズさん普通に1位がすごいし最下位が最下位なんですって、
うん、
ちゃんとして
る。分かりやすいね。
分かりやすくすごいって言ってました、うん、ただやっぱ面白さで言うと島田さんの方が面白いですけど、うん、まあ、
盛り上がるしそうだけど突っ込めるもんね。
的中率で言うとやっぱりゲッターズさんの方が話してましたね、
うん、
まあどうでもいい話ですよ。
いやいや、まあまあ最強占いを決めたいっていうことだったんで、はい、まあまあそういうことになった
話ですね。ネギ坊主さんが、そう、そうなんですよ、まあ、今回ちょっとネギ坊主さんがねたくさん送ってきてくれていたというのと、
うん、
僕がちょっとむちゃむちゃ疲れまくってるというのがあってなぜかこんなねちょっと変わった、
はい、
あの企画
を、ね、まあまあ全然いいですよ。
ネギ坊主祭りを、
うん、ベストコレクションになったけど
勝手に開催しましたけれども、
うん、はいはい
はい、いかがだったでしょうか。
まあね、次回あるかもしれないんで、
次回もね
ぜひまたネギ坊さん送っていただきたいですね。
そうそう、なんか俺読まれないなっ って思うかもしれないけど、忘れた頃に全部読むときあるから
後半にまとめ読みされる可能性あるからね。
そうそうそうそう、刺繍みたいにあなたのやつだけをまとめて販売するかもしれないから。
これはでもネギ坊主さんに限らず誰かもありえるからね、うん、大量に出してる人はもう急激に読むってタイミングがあるかもしれない、
ね、あとなんか2通目か3通目に読んだおちんちんのくだり、
うん、
言わなかったけど面白かったよ
いやいや、まあそういうの大事よね。
僕はあれすごい好きでしたよ、
はいはいはい、
以上です。
ありがとうございました。